今まで多くの信者に希望をもたらした聖句といえば、使徒の働き16章の31節。31節には次のような素晴らしい約束が含まれているからです。イエス・キリスト、信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その信者たちは、使徒の働き16章31節の約束が自分自身に当てはまると思っているので、次のように31節を解釈します。自分がキリストを信じてクリスチンになったので、いつか自分の家族全員も必ずクリスチンになるのです。日本人の信者は、自分の家族の中で自分だけがクリスチンの人が多いです。それで彼らが使徒の働き16章31節の約束に希望を乱すのは当然のことだと思います。聖書の文章を正確に解釈するために、その聖句の文脈に注意することは非常に重要なことです。言葉や文章の意味は文脈によって取られるからですね。したがって、使徒の働き16章31節の約束が誰に与えられたかが分かるように、私たちはまずその文脈を見なければならないのです。それで少し時間をとって、使徒の働き16章の内容を考えましょう。初期のキリスト教の最も熱心な宣教師パウロは、伝道旅行の途中、同僚シラスと一緒にギリシャのピリピという町に訪ねました。そしてピリピにいる間に、悪霊に取り付けられた女奴隷に会いました。その女奴隷は、悪霊の力によって占いをすることができたので、囚人たちに多くの利益を得させました。しかし、彼女が行く日、もうパウロとシラスの後についてきて邪魔をしたので、パウロは困り果てて神様にその悪霊を追い出していただきました。そのせいで、その女奴隷はもう占いをすることができなくなりました。さらに彼女の囚人たちも儲ける方法がなくなったので、彼らはパウルとシラスを捕らえて、フィリピンの長官たちの前に引き出しました。その結果として、パルとシラスは取り調べもせずに鞭で打たれてから牢屋に投げ入れられました。不当に迫害されたにもかかわらず、その晩パルとシラスは神様に賛美の歌を歌ったり、祈ったりしました。夜間明け頃、突然大飢饉が起こって、囚人たちの鎖が牢屋の壁から外されてしまいました。目を澄ました看守は、囚人たちが逃げてしまったと思ったので、剣を抜いて自殺しようとしました。ローマの法律によると、囚人が逃げたら、看守は代わりにその逃げた 主人の罰を受けなければならなかったのです。しかしパウロが看守に主人の誰も逃げなかったことを知らせたとき、その看守はパウロとチラスの前に震えながらひれ伏しました。そしてパウロとチラスを外に連れて出したから、30節に記録されている通り、次のような最も重要な質問をしました。先生方、救われるためには何をしなければならないのか。パウロとシラスはその看守の質問に答えて、イエス・キリストを信じるように促しました。さらに看守に、看守が信じるならば自分も自分の家族全員も救われると約束しました。しかし皆さん、パウロとシラスは誰でもイエス・キリストを信じるなら、その人の家族全員が結局必ず救われるとは言わなかったのです。むしろその看守自身が信じたら家族全員が必ず救われると言いました。実は34節に記録されている通り、パウロとシラスが約束された通り、その晩看守が信じた直後、彼の家族全員も信じたので救われました。誰でもキリストを自分の救い主として受け入れたからといって、家族全員が必ず救われるというわけではないのです。実は、両親は信じたのに、子供が決して信じなかったという実例がたくさんあると思います。一つの例として、父の両親は熱心な信者でした。けれども父の姉は自分の人生の終わりまで頑固にキリストに救いを求めることを拒否してしまいました。使徒の働き16章は、誰でも信じればその人の家族全員も必ず信じるは教えていません。けれども私たちはその箇所から救いの過程についていくつかの重要なことを学ぶことができるので、その箇所を一緒に見ましょう。使徒の働き16章は救いの過程について次のようなことを教えています。まず、謙虚な心は人に神様の御言葉に耳を傾ける準備をさせます。その晩、パウロとシラスは歌いました。祈っていました。この歌詞によると他の囚人たちは聞きました。けれども一人は聞けなかった人。その看守、この看守は寝ました。彼は全然興味を持てなかった。けれども突然地震が起こったとき、彼の態度は非常に変わりました。それまでやっぱり囚人に対してこういう考えありました。自分が偉い人ですね。でもその地震が起こったとき、彼の態度は急に変わって、そのパウロとシラスの前に必死で助けを求めました。どうして変わったんでしょうか。危機に直面しました。多くの場合は危機に直面しなければ人は変わりません。自分が神がいれない。 重い病気にかかったら初めて神のことを考えますが、この慣習は最初は全然考えなかったです。皆さん、神様が助けてくださるな限り、人は決して信じません。決して信じようとしません。神様の義務によっていろんな方法で人に謙虚を与えてくださいます。この一つの例でも、これだけではなく、パウロは同じような経験がありました。パウロの救いの証を見ましょうか。使徒の働き22章を開いてください。22章の私は6節から、読みますので見てください。ところが旅を続けて真昼ごろダマスクに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りに照らしたのです。パウロの話です。パウロはクリスチャンたちが大嫌いでした。祭司たちから教科をもらって遠いのダマスクまでにクリスチャンたちを捕まえるために行きました。彼はキリストが大嫌いでした。パウロによると、イエス・キリストは偽キリストと思ったからです。キリストは国を救ってくださらなかったからです。でも旧約聖書によると、このキリストものは王様を通してイスラエルを救うだけです。でも今日も結局キリストが十字架にかけられた。でも皆さん、キリストは国を救うために最初は来なかった。でも足を救うために、命を捨てるために、将来王様として来られました。でもパウロはそれを理解できなかった。だからキリシンたちを殺したら神様を喜ばせると思った。ダマスクに行く途中、この本当に彼より優秀な人ですね。当時の一番偉いユダヤ教の先生から教育を受けました。頭がいい人たち、またプライドが高い人です、このパウロは。けれども突然それを見て、7節、私は地に倒れて、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒に行った者たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。そしてパウロは急に彼の態度は急に変わりました。見てください。もうキリストに話します。私が主よ。それまで決してイエス様は彼の主と認めませんでした。急に変わりましたよ。今度、主よ。私はどうしたらよいのでしょうか。私は待っています。本当にそれまで神様、キリストの声に対して全然興味を持てなかった。その慣習と同じようにキリストについてのことを全然耳を傾けようとしなかった。けれども急に変わって、主よ、私をどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスクに行きなさい。あなたがするように決められていることはみんなそこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなくなったので、一緒に行った者たちに手を引かれてダマスクに入りました。言ってください。見えなくなった。なぜ見えなくなったんでしょう。神、彼はプライドが高かったですね。それで見えなくなった時に、彼は自分で町に入ることができなかった。謙虚が与えられた。それから彼はキリストの言葉に耳を傾けて、 ピリピの監修全く同じように、その二人だけでは大勢の人たち何か危機に直面しなければ、減り方なければ決して言葉に耳を傾けようとしません。そしてそれをね、この箇所からこの救い の流れについて、まず人は御言葉を聞けなければいけません。でもそのために態度が変わらなければいけません。特に自分が罪であるものと認めるとかいろいろありますが、謙虚な心を人に、神様に御言葉に耳を傾ける準備をさせます。また同じ箇所、それでこの使徒の働き の16章によると、パウロはね、彼はね、その監修ね、その二人を外に連れ出して、それでパウロはそれから言葉を述べ伝えました。次のことですが、神様の御言葉に耳を傾けることは人にキリストを信じる準備をさせます。その順番はすごく大切です。謙虚な心を持てなければ人は決して言葉に耳を傾けようとしません。言葉に耳を傾けなければ人は決して信じることができません。31節、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。大事なことです。ローマ10章開いてくださいませんか。ローマは次の巻ですね。使徒の働き、ローマの10章、10章の13節に素晴らしい約束が記録されています。10章の13節、主の民を呼び求める者は誰でも救われるのです。皆さん、この言葉は全ての人に当たまる。ピリピの監修に与えられた言葉は彼だけに与えられた。でも皆さん、ここで誰でも書いてあるので、現代の私たちにも当たまる。主の御を呼び求める者、主イエスキリストの助けを求める者は誰でも救われるのです。なんと素晴らしい約束です。けれども問題があります。14節、しかし信じたことのない方を、すなわち信じたことのないキリストをどうして呼び求めることができるでしょう。無理です。聞いたことのないキリストをどうして信じることができるでしょう。できない。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。できない。救わされてではどうして述べ伝える人がことができるでしょうか。できない。次のように書かれている通りです。良いのことの知らせ、言い換えれば福音、伝える人々の足はなんと立派でしょう。まず誰かね、伝えに行かなければいけません。そして相手はね、聞きますね。キリストの臨在、存在信じることができます。それでキリストの助けを求めるなら、その人は救われます。16節、しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じますかとイザヤは言っていた。昔からその問題があります。福音伝えたのに、伝えたのに、伝えたのに、人が、多くの人は信じようとしない。プライドがあるからです。17節、そのように信仰は聞くことから始まり、 聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神様の御言葉に耳を傾けることは、人にキリストを信じる準備をさせます。テモテも同じ経験がありました。テモテはパウロの弟子の一人ですね。テモテの手紙第2見てください。テモテ第2、3章の15節、416ページですね。テモテ手紙第2、3章の15節の後半見てください。私の聖書の場合にこう書いてあります。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書は言葉、人は言葉を聞けば救いをさせる信仰を受ける可能性が高いです。でも言葉を聞けなければ決して信じません。パウロはそのことを語るので、観衆に言葉を伝えます。どうしたら良いでしょう、使われるため。まず言葉を聞けなければいけません。謙虚な心は人に神様の御言葉に耳を傾ける準備をさせます。神の御言葉に耳を傾けることは、人にキリストを信じる準備をさせます。信じました。言葉聞いたから。でもキリストを信じることは、人にバプテスマを受ける準備をさせます。見てください。人の働きの16章に戻ってくださいませんか。16章の32節、そして彼らとその家のもの全部に主の言葉、看守だけではなく家族にも、キリストの言葉ね、語って、33節、看守はそのよう、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗って、そしてその後ですぐ、彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。なぜバプテスマを受けた？34節。それから二人をその家に案内して、食事ももたなしをして、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。最初に全員に減り方って言葉を聞いて、救いやさし信仰をいただいて、信じてバプテスマを受けました。皆さん、その順番もすごく大切です。多くの場合に、人、あなたはいつクリスチャンになったか、先生、洗礼式のこと、いや、いつバプテスマを受けて答えて、皆さん、それは間違いです。まず信じなければ洗礼を受けても救われません。一緒に去年ね、エペソ2章や1節から10節まで一生懸命暗記しました。その中にね、パウロはね、そのすでにキリストを信じたエペソ人たちに次のようなことを言いました。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによってではありません。誰も誇ることないためです。洗礼は行いです。大切に行いです。私はね、洗礼式のことはね、結婚披露宴に例えますね。まず夫婦に結婚しなければ披露宴を開く理由がない。結婚せず披露宴を開いたら、これは おかしいでしょ。順番大切でしょ。でも皆さん、ある場合、特に最近コロナで結婚したのに披露宴の開くことができなかった夫婦多いと思います。その二人は結婚しましたか？もちろん。それでいつか披露宴の開くかもしません。でも披露宴の開くことによって夫婦になりません。洗礼を受けることによってクリスチャンになりません。信じることによって、信じたから大勢があなたの救いを喜ばせる、喜ぶために洗礼式を行います。そこで自分の救い の証をするでしょ。だから一人でではなく大勢と一緒に喜ぶために、披露宴同じでしょ。この夫婦二人 だけで披露宴開きませんでしょ。家族、友達集めて、私は結婚してますよ、喜びなさい、一緒に祝いしましょう。披露宴、そこ意味があります。大切なことで、洗礼式のもバプテスも大切です。でも皆さん、バプテスも受けることによって一人も救われません。信じることによって救われて、それで特に当時の場合ね、すぐ洗礼を受けました。それで僕の場合は時間の経って受けますが、でも本当に信じれば、そしてその時家族と一緒に、特に友達がいらっしゃるなら、その時でも洗礼をすぐ受けることができます。その救いを奪うために、使徒の働き2章の37節開いてください。使徒の働き2章の37節、2章37節からペトロの話を聞いたからね、ここにエルサレムに集まったユダヤ教の信者たちの反応、ここに書いてあります。人々はこれを聞いた、心を刺されて、何を聞きました？キスについての言葉を聞いた。ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。このね、フィリピンの監視と同じように、どうしたらよいでしょうか、私はダメです、助けてくださいという態度をとって、皆さん、この話を聞いた人たちのグループの中に何人もキリストの十字架の場面を見た。その時キリストを預けて、急に態度変わった。なぜなら聖霊様は奇跡が行われた、その弟子たち、人たちは突然異言ができた。勉強せず国語を抱きました。その祭りのために多くの国からユダヤ教の信者たちは帰ってきました。ギリシャからエジプトから、だからそれぞれの国の国語があったんですね。突然弟子たちはそれぞれの国語ができた。それ見てどうしてでしょうか。それからペトロね、キリストの十字架のことを伝えて、それ初めての人は、ああ私たちはキリストを十字架につけてしまったと、どうしようかどうしようかということ。ペトロの答え見てください。38節、そこでペトロは彼らに答えて、悔い改めなさい、まず悔い改めなさい、言葉聞いたから次に悔い改めなさい、そしてそれぞれの罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。皆さん、このためにという言葉は、それは目的ではなく、これは結果、許されたからバプテスマを受けます。 そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。素晴らしい。順番はすごく大切。まず言葉を聞かなければ。でも皆さん、言葉を聞く前、心の態度が変わらなければいけません。それでその人のこの話を聞いてショックを受けました。意見見たこ聞いたことをショックを受けました。そしてではその言葉に耳を傾けよう。そして聞いたら、はあ、私はダメです、どうしようか、くらめなさい。それから許されたので、そのバプテスマを受けなさい。証しすることです。そのようになりました。大勢が救われました。聖書は自分がイエスを信じた彼と言って、あなたの家族全員を救われるというわけではありませんが、聖書はこう言います。誰でも主の御名を呼び求めるなら、その人を救われます。聖書はイエス様がすべての人のために命を捨ててくださったと書いてあります。それで私たちは祈ることだけではなく、言葉を述べ伝えるべきです。まず家族 の、 あの態度が変わるように、謙虚の心を持つように、もしかするとのために神様は何かを与える。この場合に地震が、この地震はね、偶然に起こらなかったよ。それね、その監視と家族のためのことです。あとは病気にかかるかもしません。辛いでしょ、それを見たら。でも多くの場合、人はね、そのかたい心を持つので、何かに危機に直面しなければ変わらない。次に言葉を伝える。次に神様はその言葉を通して信仰をあささる信仰、ごめんなさい、救いあささる信仰を与えてくださいます。そして救われたから大勢と共に祝うためにバプテスマを受けます。それはね、聖書によるとの救いの過程です。その言葉を信じましょう。